町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今年のノーベル物理学賞は日本出身でアメリカ国籍の真鍋淑郎プリンストン大学上席研究員ら3人の受賞に決まりました。受賞対象になったのは世界に先駆けて今から50年以上前に CO2 二酸化炭素が増えれば地球の気温が上がり温暖化につながると明らかにしたことで気候変動の研究や国際的な対策作りが始まるきっかけになりました。
はい、真鍋さんの研究は気温のほか雨や雪の見通しといった私たちの暮らしに身近な天気の長期予報にも生かされているそうです。こういった嬉しいニュースは気持ちを明るくしてくれますよね。真鍋さんの探究心は今も変わらぬ好奇心には敬服いたします。
確かにそういう効果大きいですよね。うん、あとね、僕は真鍋さんが火曜日プリンストン大学で開いた記者会見で語ったことのうち2つちょっと気になったポイントがあるんです。はい、第1は今起きている気候変動を認識し対処する必要があるとかなりあらわに危機感をあらわにされたことですね。で第2に冗談交じりながら日本では協調性が大切でご自身は協調が得意じゃなかったからアメリカ国籍を取ってアメリカで研究生活を続けてきたと語られたことです。日本には個性的な人や異なった意見を受け入れにくい風土慣習があること、それが行き過ぎており息苦しく感じている人が案外多いのではないか、そんなことを改めてよく考えてみる必要があるなと感じた次第です。それではこの後僕が厳選したニュース、これだけは押さえておきたい今週の10本をカウントダウン方式でお送りします。
この番組は NTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では10位のニュースから始めましょう。
新型コロナ初感染の確認はおととしの12月という中国の説明に矛盾か。中国ではおととしの5月以降に PCR 検査機器の発注が急増していた。火曜日付の日経夕刊によりますと、アメリカ、イギリス、オーストラリアの民間研究者は新型コロナウイルスの発生源となった中国の湖北省でおととし5月以降に PCR 検査機器の発注が急増していたとの報告書をまとめました。この年の12月に最初の感染例が見つかったとする中国の説明と矛盾するデータとなります。
PCR 検査はコロナウイルス以外のウイルスの検知にも使われるっていうことなので、これだけで中国の報告が間違っているとは断定はできません。だけど改めて中国に徹底した情報開示を迫る拠り所ぐらいにはなりますよね。今度こそ国際社会が納得できる説明もしくは情報開示をするよう、中国に期待したいと思います。続いて第9位のニュースです。
Facebook は子どもの安全より利益を重視している。内部告発者が火曜日アメリカ議会で規制強化を求める。アメリカの Facebook 社が不都合な調査の結果を隠していたとされる問題をめぐり、元社員の内部告発者が議会で中毒性を高め子どもの安全より利益を優先していると証言しました。その前の日にはFacebook 社の3つの SNS で世界的なシステム障害があり、ユーザーに大きな影響がありました。
Facebook を含むアメリカの IT 大手 GAFA や中国の BAT など、あるいは個人情報を無料で手に入れて自社の利益につなげるような企業、これらはコロナ危機下でも、無類の強さを発揮して巨大化を続けています。でこうした企業に、個人情報に対して適正な対価を払わせるだけでなく情報の乱用を許さないためには新たな規制体系作りが必要です。で岸田新政権では甘利幹事長らの強いこだわりもあり経済安全保障担当の大臣ポストが新設されました。ですが取材しているとどうもこの方々の関心が偏っている、 その例えば、日本企業がほぼ淘汰されて無理してもゾンビ企業復活のような話にしかならない半導体のサプライチェーンの強化を掲げてたりするんですね。でここはむしろガーファやバットの強欲さむき出しの経営に対抗することこそ大切な経済安全保障なんだっていうような意識を持つべきだと申し上げておきます。8位のニュースはこれです。
月曜、香港市場で中国恒大株が売買停止、別の不動産の中堅企業でも債務不履行。債務問題を抱える不動産大手の中国恒大集団の株を香港取引所が月曜日から水曜日まで売買停止にしました。理由は明らかにしていません。一方、不動産中堅のファンタジアホールディングスグループが同じ日に部分的な債務不履行と認定されました。
中国の不動産市場の問題はコロナ後の最初の世界的な経済危機の引き金になりかねません。この問題への対応は中国の政府及び中央銀行にとって大きな試金石と言えそうです。続いては第7位のニュースです。
水曜日、東京株式市場が12年ぶりの8日続落。水曜日の東京株式市場が続落し、2009年7月以来12年ぶりの8日続落となりました。物価上昇を抑えるために世界の中央銀行がテーパリング、量的緩和の縮小を急ぐのではとの警戒感が株価を押し下げているとみられます。
僕が驚いているのは、この下げの原因をですね、財政再建を横に置いといて巨額の財政支出を伴う経済対策ができますかとか、分配向上が日本企業の足を引っ張らないですかとか、とにかく岸田政権の経済政策を悪者にするような解説の大合唱が起きそうな雲行きになっていることなんです、うん、ですがこういう主張している人たちの本音って、実は岸田政権の別の経済政策を批判しているんですよね。で彼らが嫌っているのは株式の配当や売買にかかる金融所得課税の見直しだと僕は見てます。見てますっていうか、うん、僕にもそこのとこ反対しろって言ってくる人が結構多いんですよね。
どういうことですか？
この金融所得課税っていうのは現在一律 20%、 所得税が15で住民税が5なんですけど、この課税引き上げを累進性、引き上げとか累進性の導入をやれば1億円の壁って呼ばれる、その超超高額所得者に対する事実上の税制優遇をやめることになって相応の税収拡大ができるんで、その増収分を所得の少ない人への分配に充てれば、その不公平なその分配や格差の是正になるっていう考えがあって、岸田総理がかねて実現を主張してきた経緯があるんですね、はい、でこの1億円の壁っていうのはですね、その給与所得だと累進課税なんで住民税も含めて最大 55% の税率がかかりますけども、金融所得だと一律 20% で済んじゃうわけでしょ、うん、はい、こうした中でその富裕層ほど金融所得が多い傾向があるんで、年間所得が1億円を超えると所得税の負担率がだんだん下がっていって税収が伸びないっていう問題があって、これを1億円の壁って言ってるんですね、うん、はい、で実際のところ2019年時点で所得が5000万円超から1億円の層の所得税負担率は 27.9% だったのに対し、10億円超から20億円だと 20.6%、 さらに100億円超だとわずか 16.2% だったっていうんですよ。相当の金持ち優遇でしょ。
そうなります ね、
ね。で僕は35年以上前振り出しが証券記者だったんで、金融所得が分離課税になっていった過程なんかもよく取材して知ってるんですけど、まあ、市場振興に名を借りていつまでも優遇策を残すっていうのは社会の変化に逆らう行為ですよね。批判する人たちの声に惑わされず、この改革は断行すべしと思ってるんですが、皆さんどうお感じになられたでしょうか。では6位のニュースはこのニュースです。
木曜日、東京地検特捜部が日大理事と医療法人前理事長を背任容疑で逮捕。日本大学附属病院の建て替え工事をめぐり、24億円で受注した設計事務所に日大の理事が大阪の医療法人関連の会社に2億2000万円を送金させ、さらにその一部がこの理事の口座に移されたという疑惑があり、東京地検特捜部は日大理事と医療法人の前理事長の2人を背任容疑で逮捕しました。
謎 んでこのニュースが6位なんだって言われそうなんですけど、まあ、ガセかもしれませんけどね、この事件実は政治の町永田町で早くから有力政治家かその秘書が関与してるんじゃないかって取り沙汰されてる事件なんですね。なので、まあ、今後捜査の行方から目が離せない事件になるかもしれないなと思ったので今日の6位にしておきました。じゃあ続いて第5位のニュースです。
バイデン大統領と習近平国家主席が年内にリモート会談へ。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が年内にリモートで会談することが分かりました。アメリカ政府高官が水曜日にスイスで開いた中国との会談で原則合意したと明らかにしたものです。
まあ、緊迫する米中関係ですから衝突回避に首脳会談って重要だと思うんですけど、だけどこの両首脳のリモート会談って今年の2月と9月にすでに2回やってるんですよね、むしろ今月末にイタリアで開く G20 サミット20カ国地域首脳会議で、チャンス&に対面形式の首脳会談やらないってことなんだなと、見送るってことなんだなと。だとすると早期にやっても成果上がらないと両国が考えてるんじゃないのと、そういうふうに判断すると年内のリモート会談実施だと言って手放しで喜ぶわけにはいかないのかもしれません。4位のニュースはこれです。
5日間で中国軍機150機が台湾の防空識別圏に侵入。火曜日、台湾国防部が表明。台湾当局は火曜日までの5日間で中国軍機150機が台湾の防空識別圏に侵入したと発表しました。月曜日には1日として過去最多となる56機が侵入しました。これまでの月の平均は58機ほどで、これを大きく上回っています。
まあ、こうした事態を受けて台湾の国会に相当する立法院では水曜日、中国を念頭に来年からの5年間を対象に軍備を強化する特別予算の審議が始まってます、ミサイルの大量配備を目指すもので、まあ、2025年以降中国の台湾海峡封鎖能力がさらに完全なものになることへの対応、その対抗措置なんだと言います。日本も他山の石とするような議論が必要になるかもしれませんね。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
ではここでランキングに入れられなかったニュースを見出しだけ紹介しましょう。杉浦さんお願いします。
桜を見る会前夜祭、元公設秘書の不起訴不当、安倍前総理の不起訴は相当、検察審議会が水曜日までに議決。昨夜最大震度5強を観測する地震が首都圏を襲い、駅に帰宅困難者があふれる事態に。エネオスが再生可能エネルギーのジャパンリニューアブルエナジーを買収か。買収金額は2000億円程度になる見通し。
はい、以上ランキング漏れしたニュースでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では3位のニュースです。
月曜日、ニューヨーク市場で原油先物が一時7年ぶりの高値に。ニューヨーク市場の原油先物が急伸、一時7年ぶりの高値をつけました。背景には主要産油国で作る OPEC プラスが協調減産を11月も維持すると確認したことがあるとみられます。
世界的な原油高と天然ガス高はインフレにつながって依然として収束したとは断言できないコロナ危機下の世界経済の回復の重荷にならないか懸念されています、またヨーロッパの深刻な電力価格高騰の原因になっている天然ガスについては、ロシアのプーチン大統領がおとついドイツと結ぶ新パイプラインを通じて供給を増やすと発言、天然ガス価格が乱高下する場面がありました。まあ、ヨーロッパがエネルギーという人質をロシアに取られたんだと、アメリカはかなり苛立ちを強めています。2位のニュースはこれです。
月曜日、岸田内閣が発足、初入閣大臣は13名、精神差などを前面に今月31日投開票に総選挙を前倒し。自民党の岸田文雄総裁は月曜日、衆参両院の指名を受け第100代の総理大臣に就任しました。 その夜に発表された岸田内閣は初入閣が13人となりました。さらに衆議院を来週木曜日に解散することを表明。総選挙は19日公示、31日に投開票となります。メディア各社の調査では内閣支持率が低いんですが、登用された若手閣僚には私は期待したいです。
確かに新閣僚の顔ぶれは初入閣が多いです。女性閣僚も3人登用されました。菅前内閣と比べると大幅に刷新された印象はありますよね。だけど、まあ、僕は心配性なんで懸念しちゃうんですよね。今回の人事って典型的な派閥重視の論功行賞人事で、大臣に求められる資質や手腕に疑問符がつく顔ぶれがずらりと並んでませんかっていう感じでね。新内閣の行方に早くも暗雲が漂い始めたと見るべきかもしれないですよ。さて、いよいよ今週第1位のニュースです。
岸田総理が先ほど総選挙を睨んだ所信表明演説、2月に受付終了していた給付金の幅広い業種への支給の復活などを強調。岸田総理は今日、総選挙を睨んでの所信表明演説を行いました。岸田総理は自民党総裁選で掲げた経済政策、成長と分配の好循環の実現に向けた取り組みや、新型コロナ対策として給付金の復活などを打ち出しました。
振り返ると、菅総理って就任直後の総選挙を見送って内閣支持率の低下に遭遇、解散総選挙を自らの手で行えないまんま再選諦めましたよね。で、岸田さんはこの反省から大方の予想だった来月7日とか14日っていう投開票でなくて、今月31日投開票に総選挙を前倒しして必勝期してます。そのために所信表明演説で打ち出した岸田内閣の政権運営方針は、じゃあ我々有権者にとって必要十分なものなのか、気になりません？
はい、もちろん気になりますが、内田さん、番組お時間が来てしまいましたので、続きはぜひ夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで聞かせてください。
はい、わかりました。ではそうしましょう。
以上、今週の経済ニュース10本をカウントダウンでお伝えしました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
この番組は NTT グループの提供でお送りしました。皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。それではさようなら。